在。聖書をお読みします。最初に旧約聖書のサムエル記上第2章の1節から10節を読みます。サムエル記上2章1節から10節、旧約聖書の429ページの下の段をご覧ください。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び祝う。聖なる方は主のみ、あなたと並ぶ者は誰もいない。岩と頼むのは私たちの神のみ。おごり高ぶるな、高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神。人の行いが正されずに済むであろうか。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。子のない女は七人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。大地の諸々の柱は主のもの。主は世界をそれらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第一章の46節から55節を読みます。ルカによる福音書一章46節から55節、新約聖書の101ページ上の段です。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、 身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべ、イスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して、とこしえに。祈祷をいたします。神様、どうぞ私たちが心を開いてクリスマスの奇跡を味わうことができますように。あなたはイエス・キリストの誕生によって私たちの身近に来てくださいました。あなたはご自身が人の姿をとることで私たちが人として生きることができるようにしてくださいました。あなたが人を良しとされたことで、私たちはまた互いに良しとされました。この大いなる奇跡に感謝申し上げます。あなたが私たちを招き、あなたの平和を与えてくださることで、私たちは和解のために働く力を得ることができます。どうかあなたの光がこの場所から世を照らし、人々を喜びで満たすようにしてください。私たちを救われた証言者として大きくお持ちください。救い主、イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。力ある方の偉大な技と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストはマリアの賛歌と呼ばれる箇所です。マリアという女性は実に不思議な存在だと思います。プロテスタント教会では特別視はしませんが、クリスマスにイエス様の降誕に絡んで集中的に登場するそういう存在です。しかしカトリック教会では普段から聖母として頻繁に登場いたします。ヨーロッパの教会堂を見ればそれこそあちこちマリア像だらけです、そういうこともありまして、しばらく前の祈り会では数回にわたってマリアについての勉強をいたしました。マリア論という膨大な学問体系がありますけれども、その広さ深さについて改めて確認する良い機会となりました。プロテスタント教会のマリアに対する基本的な見方はあくまで聖書に登場するマリアです。その聖書のマリア像を探求することができる一つの手がかりが今日のテキストであると思います。キリスト教の大先輩たちは大体マリアについては賛辞を送っています。例えばマルチン・ルターは 受胎告知の場面を取り上げて、マリアの応答を人間の成し得る最高の賛美の言葉であると書き残しています。受胎告知といえば、ルネッサンスの有名な画家たちがいろいろな構図の絵をたくさん描いておりまして、それらの絵に表現されるマリアは、だいたいこの驚きと恐れと戸惑いが混じり合ったような、そういう表情や態度を見せています。受胎告知をするのは天使ですから、マリアも当然戸惑ったであろうと思います。でも最終的にはお言葉通り好みになりますように、 Let it be と言ったのです。それは一切を神様に委ねていますから、神様に対して全幅の信頼を寄せたということです。で、今日のテキストのマリアの参加は、そういうことが書かれている部分に位置しています。神様への信頼を告白するという、そういう土台の上にこの賛歌が乗っかっているという形です。で、この賛歌でマリアが口にする一つ一つの言葉に向き合っておりますと、神様への信頼というものはどういう心の状態から生まれてくるかということがわかる気がいたします。神様への賛歌は信仰に裏打ちされた心の深みからしか出てきません。テキストを順に追ってまいりましょう。47節から50節までの賛美の調子は、この通奏低音のようにですね、土台に喜びがあるように思われます。神様に全く委ね切ると、そこから平安や安心が徐々に喜びとして湧き上がってくる、そういう調子です。人間の本性にはエゴがあります。そのエゴにとらわれている人間がすっかり変えられてしまい、神様だけしか崇める対象はない、そういう状態に導かれています。天使ガブリエルが登場いたします。このガブリエルという存在は聖霊の働きをマリアにもたらした、そういう役目を負った存在だと思います。マリアが私の魂は主をあがめと言っています。このあがめるという言葉にちょっと注意を払っていただきたいと思います。このあがめるという言葉はギリシャ語のメガリュノーという言葉が使われているんですけれども、それは本来大きくするとか広くするとか、そういう意味の言葉です。ですからあがめるとここで言っているのはある種の比喩的な用法だと思います。この崇めるという言葉の言語は、 この大きい広いという意味の言葉ですから、私たちはその言葉の持つニュアンスを感じ取りたいと思います。この接頭辞になっておりますメガっていうのは、例えばメガヘルツとかメガトンとか、そういう時に使うメガですね。広がる、大きくなるというイメージがそこには含まれています。ですからマリアが主をあがめと口にしている時の彼女の気持ちを、そういうイメージで想像してみていただきたいんです。主なる神様の存在がどんどん大きくなっていって、それとは対照的に自分の存在がどんどん小さくなっていく、そういう感覚、この心持ちが48節の身分の低いこの主のはしためという表現につながっていきます。はしため、今はこういう表現は差別に抵触するとも言われておりますので、ほとんど使われません。このはしためは有名なあのギリシャ語であるドゥーロス、つまり奴隷という意味の語のこの女性形になっております。だから直訳すると女奴隷なのです。そのように言わなければならないほどに、この時のマリアは自分の小ささが主なる神様の前に消え入りそうになっていることを自覚しています。そうして主をあがめる告白は49節50節へと続いていきます。最初にマリアという女性は不思議な存在だと申し上げました。カトリック教会が2000年もの長きにわたってマリア信仰を保持してきたのは、このテキストに表されているように彼女が徹底的に神様を信頼しきっている存在であるというのが一番の理由ではないでしょうか。テキストは51節からにわかにニュアンスが変化してまいります。51節以下を読んでいきますと、これは何やら革命家の言葉ではないだろうかという気がするほどです。一言で言えば過激だなと思いました。その腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らす、あるいは権力あるものをその座から引き下ろす、これはどう見てもかなり激しい表現です。こうした言葉が彼女の口をついて出たのには、私は彼女の執事が関わっていたと思います。彼女の生活の舞台はエルサレムではありません。都から見ると終焉の地と言われたガリラヤです。イエス様が誕生した後には大工ヨセフの妻として子供たちを育てたわけですが、彼女はローマの役人とか王侯貴族の家柄ではなくて、貧しい民衆の中に生活を送っていた女性なのです。 当時の民衆はほとんどそうですけれども、彼女を包んでいた現実というものは貧しさです。そういう立場の人間として、いわば底辺から叫び声を上げているのではないでしょうか。現代流に表現すれば、この社会正義を彼女は訴えたのです。私などはこのマリアの言葉を聞いて、例えば現代の天下りをしてうまい狩猟をする官僚とか、このへんてこなナショナリズムを主張する政治家とかに、こういう言葉をぶつけてやりたいなとさえ思います。ですから少なくともこの部分のマリアは、何でも受け身に相手の言うことに聞き従うといった控えめな女性ではなくて、主なる神様の御心に基づいて正義を推し進める強い女性です。それは福音書の記者ルカがそうした行動を希求してマリアにその役割を負ってもらったということなのかもしれません。しかし何にせよ、メシアの降臨という受胎告知を受けるマリアという女性の周辺には、主なる神様の正義という何と言いますかオーラが導いていたのではないでしょうか。48節に目を留めてくださったとありますが、そこには卑屈さもなければ打算も感じられません。マリアはおそらく本能的に、主なる神様の目は人間の側の条件には一切影響されずに、貧しいものや弱いものに注がれると知っていたように思えます。それはもちろん彼女が信仰深かったからです。主イエス・キリストの生き方に重なるように、あらかじめ神様はマリアを人間の救いのために備えられた存在として用意されたと考えることもできます。そんなことをいろいろ考えていきますと、カトリック教会が長い年月にわたってマリア信仰を保持してきた理由を、私たちプロテスタントも少しは理解できる気がするんです。私たちはこのクリスマスに、このマリアの信仰告白とも言うべき賛歌を十分意識して受け止めなければなりません。マリアは神様の計画を慎んで受け止め、救い主を生みました。その救い主は飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されるお方です。私たちはイエス様を人となりたまいし神の子と簡単に表現してしまうのですけれども、クリスマスは人となりたまいし神の子をそんな簡単に受け止めてはいけない時だと思うのです。少なくともマリアが恐れかしこみつつ神様の計画を受け入れたように、神の子が人となられたことを信仰的な実感として受け止める必要があります。使徒パウロはフィリピの教会の人たちに宛てた書簡の中で、 キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられましたと書いています。これはマリアの心に通じる言葉だと思います。クリスマスは神様が人となってくださった恵みの出来事を受け止める時なのです。皆様はこの真実を実際にどのように深く感じ取られているのでしょうか。私の場合、それを受け止めるために一つご紹介しようと思うのは、明らかに聖霊が導く生き方をしたと、そのように見えるキリスト者の先輩たちの姿を思い浮かべることです。現代で言えば、マザー・テレサはそうだと思いますし、ダミアン神父やボンフェッファーもそうだと思います。彼らは殺される、そういう状況の中でその生死を超えて生き抜きました。彼らの生き様には人となりたまいし神の子の真実が宿っていたと私は信じています。もう80年代の終わり頃ですから、30年ぐらい前になりますけれども、ハワイ諸島のモロカイ島というところに私は行ったことがあります。ちょうどホノルルからですね、本数は非常に少ないんですけども、小さな飛行機がそこに出ておりまして、その飛行機で行くのです。ハワイ州庁に出向きまして、実はモロカイ島のハンセン病の施設を訪ねたいと申し出ましたら、今はそれは受け付けていませんということで、直接そこに行くことはできませんでした。しかしモロカイ島に行って誰もいないような寂しいところを空港で借りたレンタカーでですね、飛ばして断崖絶壁の崖の上に来ますと、下の方にハンセン病の人たちの住んでいた集落が見えるのです。当時800人ぐらいのハンセン病の患者さんたちがいました。でこれは18世紀の終わり頃からそのハワイ諸島でハンセン病を患った人たちがその一箇所に集められ隔離された、その生活の場だったのです。で今でもそこの収容所に行くにはですね、その崖の上からロバに乗ってとことこと厳しいその断崖の道を縫うように降りていくしかないということでした。その後下に小さな飛行場ができたという話も聞きましたけれども、私が行きました時にはまだロバに乗っていくしかないということでした。改めて私はそこで生涯を働いたダミアンという一人の神父の伝記を読みました。ダミアンさんは30歳をちょっと過ぎた頃、そのハンセン病の収容所に自分の意思で出かけます。そしてその患者さんたちと一緒に生涯そこで十数年を送りました。 十数年で亡くなったのはなぜか。彼もハンセン病に感染したのです。私は14年もハンセン病の施設に通いしたので、ハンセン病のことはかなり理解しております。患者さんたちの交わりも、たくさんあります。で、雷菌と呼ばれるハンセン病を引き起こす細菌は結核菌にちょっと、ね、似ておりまして、しかし結核菌よりももっと弱い菌なのです。ですからハンセン病の患者さんたちに、例えば私たちが触れても、私たちがその菌に感染するということはほとんどありません。日本のハンセン病の施設で、お医者さんであるとか看護師さんであるとかがハンセン病の施設で働いて感染したという例はありません。免疫力が極端に落ちているときとか、それから抵抗力の弱い幼子であるとか、そういう人たちが菌を出している患者さんに触れれば感染する可能性があるのです。ダミアンさんはその施設に行って患者さんたちと全く同じ生活をされたのです。ダミアンさん、パイプタバコが好きだったらしくて、いつもパイプを加えてたんですね。で、そのパイプを患者さんたちがかかれて一緒に吸ったというのです。そういう生活をされたんですね。そして彼はハンセン病になりました。で、その時の説教が残っております。それまでダミアンさんは、あなたたち患者さんたちはという呼びかけをしていたんですね。けれども自分が今度は病気になって、私たちハンセン病者はというふうに言い換えられた。これがとっても嬉しい、そう説教されたんです。ダミアンさんはベルギー人です。ベルギー政府はですね、ダミアンさんがローマから列国されて成人になって、そのところでこれは我が国の誇りだということで、ダミアンさんの遺体をですね、わざわざ掘り起こしてベルギーに移しました。なんてことをするんだろうと思いますけども、政治家っていうのはそういう発想があるんですね。利用できるものは何でも利用する。でも最終的にダミアンさんの遺体はまた戻されました。モロカイ島にその亡きがらは戻りました。で、彼の生き方はやっぱり聖霊が働かなければできない生き方だと思います。皆さんがよくご存知のボメッパーもそうですよ。ナチスに殺されるかもしれないんですよ。その中でナチスを批判し続けるということは、尋常の感覚ではできないことです。マザーテレサはたった200円のお金でそれだけを持ってスラムに入りました。その前で勤めていたお金持ちの子弟が通う高等学校の校長を辞めてスラムに入ったんです。それらは全部聖霊の働きであったと私は思っています。 彼らの生き様には人となりたまいし神の子の真実が宿っています。聖霊が働かなければそうした生き方は人間はできません。そういう尊い姿が彼らの中にはあります。でもちろん今日取り上げておりますマリアも救い主の姿を鮮やかに浮き上がらせてくれる女性です。これは神様の人間に対する恵みですね。キリストを信じる者にはっきりと示される恵みだと私は思っています。主イエス・キリストの誕生、それは神様が人となり私たちと一緒に痛みや苦しみを担ってくださるという出来事です。人間は決して孤独ではありません。このクリスマスにあなたは一人ではないよと声をかけてくださっている主イエス・キリストを少しでも多くの人たちに証ししていきたいものだと思います。お祈りをしましょう。イエス・キリストの主なる御神、クリスマスの恵みを感謝いたします。私たちはこの礼拝で私の魂は主をあがめ私の霊は救い主である神を喜びたたえますと告白した主イエスの母マリアに向き合いました。彼女の信仰の感謝喜びを私たちもまた自分の感謝喜びとすることができるよう信仰を強めてください。まもなく迎える主イエス・キリストの生誕2015年の年も豊かな信仰の喜びの中に過ごすことができますよう心からお願いいたします。困難を抱えておられる兄弟姉妹を顧みてください。病に伏せる方々を癒してください。貧しい人弱い立場に置かれている人たちに寄り添って救い主が生きられたように私たちもまたそのように生きることができますように。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の175番、我が心はを歌います。
忘れまさず。